もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。私佐藤美園が横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2第4月曜日のお昼、そして翌日の火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。今回のテーマ、前半は今月22日に閉会した3月定例会の結果報告について、後半は3月定例会の総務文教常任委員会の審査報告です。では前半です。3月定例会の結果報告、お話を伺うのは広報分科会山形健二議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、3月定例会が終了しましたが、今回の定例会はどんな内容だったのか、まずは概要を教えてください。
はい、3月定例会は2月26日から3月22日までの25日間の会期で行われました。初日の2月26日は市長から施政方針と教育長から教育行政方針が説明された後、条例案や30年度予算案などの議案が提案されました。また初日はこのほかに、去る1月19日にご逝去された安倍正夫議員に対して、安倍議員が所属していた会派の市民の会の菅原啓悦議員が追悼演説を行いました。市民の会は私も所属している会派です。翌日の27日は一般会計予算特別委員会を開催して、平成30年度の当初予算の全体的な部分について質疑が行われました。
3月定例会、今回は会派代表質問と一般質問もありました。
はい、3月6日には会派代表質問があり、3会派の代表が登壇し、翌3月7日から9日の3日間は一般質問が行われ、12人の議員が登壇しました。会派代表質問と一般質問では、市長の市政運営や教育行政、横手市の財政状況、合併特例債の使い方、防災の取り組み、温泉の譲渡問題、横手市の全体計画など多岐にわたる市が抱えるさまざまな課題についての質疑が交わされました。
今回は山形議員も初めて一般質問をしたんですよね。私も途中からでしたが傍聴しました。いかがでしたか？
初めての登壇で大変緊張しました。正面が見えてなかったように思ってます。ただですね、私が質問した内容は移住定住促進事業について主に質問させていただいて、自分自身が最近横手市に U ターンしてきたばかりということもあって、実際に U ターンの際に経験した苦労から横手市に政策の提案や質問をさせていただきました。60分という時間だったんですけれども、終わってみれば足りないぐらい短い時間に感じました。
前が見えないぐらい緊張していたとのことなんですが、私から見れば本当に堂々と質問しているように見えました。では3月定例会での注目の案件、そしてその結果についてお願いします。
はい、3月定例会で議論が白熱した案件は2つありました。1つは平成29年度の補正予算の中で民間譲渡が決定している温泉施設において不具合が発生している設備の修繕費1億1100万円を市が譲り受け企業に工事負担金として支出することが適当なのかということと、また同じく温泉施設の譲渡に伴い解散することになる第三セクター増田町物産流通センターが債務超過となっていることから、生産のための補助金3000万円を支出することについて一般会計予算特別委員会の産業建設分科会を中心に激しい議論が行われました。この補正予算については本会議に先立って行われた一般会計予算特別委員会において、この支出は適当ではないと判断する委員9名により、2 負担金と補助金の歳出全額を削除する修正案が提出されました。採決の結果、賛成少数で修正案は否決となり、市の提案が可決されました。その後の本会議でも市が提出した案は賛成多数で可決されましたので、譲り受け者への工事負担金と第三セクターへの補助金は支出することが決定しました。
今回の3月定例会で議論が白熱した案件のうちの一つは、温泉譲渡に伴う工事負担金と第三セクターの生産補助金についてだったんですね。ではもう一つは何でしょうか。
はい、もう一つは平成30年度の当初予算の中で老朽化している十文字庁舎に代わって建設する多目的総合施設についての案件です。分科会での詳しい内容は後半に高橋誠吾議員がお知らせします。この当初予算については一般会計予算特別委員会において多目的総合施設の建設計画決定の過程に問題があると判断する議員4名により調査設計委託料の全額を予備費に組み替えする修正案が提出されましたが、賛成少数で修正案は否決となり、市の提案が可決されました。その後の本会議でも市が提出した当初予算案は賛成多数で可決されましたので、十文字の多目的総合施設は建設に向けて動き出すことになります。
そうなんですね。十文字の多目的総合施設、建設に向けて動き出すことが決まったんですね。では3月定例会の他の議案の結果も教えてください。
はい、平成30年度一般会計当初予算を含む議案など市長提案の52件はすべて原案の通り可決されました。また3件の陳情についても審議され、このうち最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求めることについてと流雪溝の行き詰まり解消対策については採択されました。
市長提案の52件はすべて可決、3件の陳情のうち2件は採択となったんですね。では山形議員からリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、3月定例会の内容などをまとめた議会だよりあなたと市議会を4月15日に発行いたします。議員が一文字一文字に気持ちを込めて現在制作中ですので、どうぞご覧になってください。また一般質問など定例会をもう一度ご覧になりたいときは横手市議会ホームページから動画をご覧いただけます。議員一人一人が真正面から市長と向き合い姿勢を正していますので、こちらもぜひご覧ください。
前半は3月定例会の結果報告について、お話は広報分科会の山形健二議員でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
教えて横手市議会、続いて後半です。後半は3月定例会の委員会審査の報告です。ここでは総務文教常任委員会高橋誠吾議員にお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
最初に総務文教常任委員会ではどんな関係の議案を審査したのか教えてください。
はい、今回総務文教常任委員会では漫画美術館の料金等を決める条例や横手体育館、武道館、いわゆる公の施設を指定管理者に管理運営させることができるようにする議案などを審査しました。また予算を審査する一般会計予算特別委員会総務文教分科会というところでは、一般会計の補正予算や30年度の当初予算において地域づくり費、スポーツ費、消防や学校教育費などについて審査しました。
予算委員会分科会では議案1件が否決されたと聞きました。分科会での主なやり取りを教えてください。
はい、分科会で否決すべきものになったのは 多目的総合施設整備事業、いわゆる十文字地域庁舎の建設の部分です。
前半でも山形議員が少し話していました。どういう理由で否決すべきものとなったのか、内容をお聞かせください。
はい、十文字庁舎を建てるというところは、庁舎を含め文化センターや会館、そしていずれ開く十文字第一小学校など、たくさんのもの、土地、機能があり広大なエリアであるわけですが、今回庁舎を建てるにあたっては、文化センターの一部機能や幸福会館の検診機能で使う部分を行政機能に足して整備するということになっており、委員からはそれらの機能を取り入れるといった小さな複合化ではなく、さっき言った十文字庁舎周辺エリアを総合的に全体的に考えての建設が望ましいのではないか、さらに言えば十文字文化センターの音楽ホールや体育館などもあることから、市全体を見据えて庁舎の立ち位置を考える方が良いのではないかというような意見もありました。そんなことで市側の提案と委員とは相入れることができませんでしたので、反対4名、賛成3名で当分科会では否決すべきものとなったのです。しかしその後の予算委員会では賛成多数で可決、市の提案通りでいいということになりました。
委員会で否決すべきものとなったんですが、その後は提案通りでいいと覆されることもあるんですね。
そうですね、委員会では、反対ということがあったとしても、議会全体で考えると賛成ということになることもあります。
そうなんですね。
市側からは十文字庁舎エリアの全体計画は秋ぐらいに出すということでしたが、それでは順番が逆だと思う委員もいたのではないかと思います。
この他に注目するような議案などはありましたか？
2つほど紹介します。1つは平成31年にリニューアルオープンする増田漫画美術館の運営に関する規定を定めた増田漫画美術館設置条例です。漫画原画を保存活用する日本で初めての施設となるもので、この案件については可決すべきものと決定されましたが、これについては関連した予算が上がってましたので、予算分科会では委員より運営が初年度から数年の運営計画を見るに毎年 5,000〜6,000万円の赤字という見通しだ、いわゆる多額の公費を投入するわけだが、いくら重点事業であっても節度ある経営判断が必要であろうとの意見も出されました。また委員会では審査に先立ち、リニューアル工事中の現場を視察いたしました。内部の本格的な展示設備の工事はこれからですが、白を基調とした内装で様々な工夫がすでに随所に見られました。開館が待ち遠しいです。もう一つは12月定例会で横手体育館、武道館を指定管理ができるという条例改正をしたことにより、今回その2つの社会体育施設は4400万の指定管理料を受けながら3年間横手市体育協会が指定管理者となり管理運営をしてもらうことになり、関係議案が可決すべきものとなりました。
指定管理によるメリットって何なんでしょうか？
市が言うには、民間のノウハウ活用で施設利用料の増加や新たなビジネスが展開されたりすることによって雇用も生まれたりするだろうとのことで、地域経済の活性化や経費の削減にもなるだろうということでした。
では最後に政後議員からリスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
はい、皆さんは議場では本会議の傍聴できることはご存知だと思うのですが、実は委員会も傍聴できることになってます。本会議は少し形式だったところもありますが、委員会は個別具体の話や生々しい話も聞けたりすることもありえますので、ぜひ委員会にもいらしてください。委員長は優しい方なので、傍聴申請は快く受けてくれることと思います。
本会議の傍聴に申請は必要なかったと思うんですが、委員会の傍聴には申請が必要なんですね。
そうです。委員会は、申請制となっておりますので、委員長に提出すれば入れるという仕組みになっています。希望の方は当日でも結構ですので、議会事務局の方にいらしていただければと思います。
もっと教えて横手市議会、後半は3月定例会の委員会審査の報告でした。お話を伺ったのは総務文教常任委員会高橋誠吾議員でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。次回もお楽しみに。